皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は本物時代のリーダーシップです。偽装事件とかですね、手抜き工事の事件がどんどんまた出てきておりまして、次々と今までのリーダーがですね、表舞台から去っていきます。このデフレの時代のこの偽装問題というのはですね、初めからすごい悪意に満ちてやった人もいるんでしょうけども、多くの場合はですね、とにかくもう安くしないと売れない、しかもその量を確保しなきゃいかんと、安くて大量にという、この何て言うんでしょうかね、切迫感の中で、やってきたことなんじゃないかなというふうにこう思うんですね。でやっぱりそのリーダーシップというのはですね、本当にその力がこういう時に試されるんですね。最後その潰れる時にどうするかって話じゃなくて、この潰れることをこうやっていたっていうこと自身がね、やっぱり問題でありまして、ですからやっぱりどういうのかな、本当にそのデフレの時代が来た時にですね、今の体制では生き残れないということになったら、例えばその広葉樹を見れば分かる通り、広葉樹は冬はですね、全部葉っぱを落として本当に冬ごもりしちゃいますもんね。葉っぱを全部落とすんですけどね、枯れてるわけではなくてですね、お休みに入るわけですね。でまた春暖かくなってきたら一斉に葉っぱが出てくるわけですから、あんな形でですね、冬の間はちょっとお休みをという方法もあるんだと思うんですね。ですからこの、何度も言うようにもう量子力学がですね、いろんな人の頭をね、の中でちゃんとこう根付き始めた時代ですから、色即是空、空即是色でですね、形とエネルギーはもう本当に入れ替わるっていうことがですね、科学的にも明らかになって、その通りに世の中動いてるんだということを実感している方も今増えてきてるわけですから、ですからある時が来たらですね、パッと形を変えてしまう、これでもいいわけですよね。何百年続いているものでもですね、もうこうしかないって時はパッと変えることでもあり得るわけですね。ですからその辺がですね、本当になんかリーダーシップの重要な決断のですね、場所なんですね。だから大抵の場合はですね、昨日と同じことやってればうまくいくしですね、決められた通り物事やってればうまくいくんですが、本当のですね、変わり時っていうのはですね、やっぱり何かを変えていかないとね、生き残れないんですね。よく鶏と卵の話ができますが、鶏と卵どっちが先なんだって話があるんですが、あれどっちが先でもいいわけですよね。でも例えば鶏がもし先に生まれたんだとしたら、その鶏は鶏以外の卵から生まれてきたはずですね。蛇の卵かもしれないしですね、なんか他のね、蛾の卵かもしれませんよね。で要するに鶏以外の卵から生まれてるから最初のですね、鶏だったはずなんですね。じゃあ卵が最初だとしたら、その卵を産んだのは鶏以外の動物ですよね。蛇かもしれないし蛾かもしれないわけですね。ですから何事 も一番初めっていうのは2番目以降とは全然違うもので、ですからその組織が、システムがですね、大きくこう変わるときっていうのはですね、言ってみれば鶏と卵って言いますかね、そのトンビが鷹を産むっていうんでしょうかね、トンビが鷹を産むようなことをね、しないとね、やっぱりダメな時があるんですね。でそのタイミングとですね、方向性をね、いかに外さずにやっていくかっていうのがね、やっぱりリーダーの実力の非常に重要な部分で、そういうのがないとですね、要するに所詮はやっぱりね、マネージャーなんだね。預かったところをですね、預かった通りに運営する以外に、ね、方法がないわけですよ。そう考えてくるとですね、平成の時代はですね、やっぱりリーダーシップの、クオリティが落っこっちゃってですね、マネージャーみたいな人ばっかりがね、その、形だけリーダーになったと言わざるを得ないんじゃないんでしょうかね。ですから本当にリーダーシップっていうのはですね、相手にするのが自然ですからね、人の気持ちもマーケットもお客さんもこれ全部自然ということですから、それはもう当然全部複雑系なんです。複雑系を相手にするわけですからね、その理屈こねたりですね、ああすればこうなるとかね、そんな単純なことだけ言ってたんじゃ仕事にならないんですね。それから同時にですね、やっぱ今回で感じますのは、品質に対してですね、やっぱり本人自身があまりこだわりのない人がやっぱ多いんじゃないでしょうかね、これ見てるとね。その交通機関の運営なんかでもそうかもしれませんけども、現場をですね、知らない人が随分やっぱりリーダーシップを取ってますもんね。で現場を言われた通りやってりゃいいんだと、しかし言われた通りやっててもその通りできないからいろんな問題が起きるわけで、それは本人の責任だというような話にしちゃうとね、それは全然問題は解決しないわけですね。例えば部下にですね、宝くじ買いに行かせたと、ただ外れくじ買ってきたと、何やってんだと、 宝くじはですね、必ず当たりくじ買ってこいと、外れくじ買ってきたお前が悪いんだというようなですね、その、まあ言ってみれば考え方をしているリーダーがね、なんかすっごく多いですよね。で、自分じゃあね、当然そんなことやったらね、外れくじ買っちゃうこと分かってますから、自分じゃ絶対買いに行かないでですね、人に買いに行かせてね、外れくじ買うやつが悪いんだと言って、その、まあ文句言うわけね。まあこういうようなことって本当に、ね、不思議だと思うんですけども、一体何が楽しくてその人はですね、仕事をし、組織の運営をしてるのかと私いつも思うんですね。なんか、やってる仕事が楽しくないんじゃないんでしょうかね。あるいは全然そのやってる本業について思い入れがないんでしょうね。別に思い入れがないっていうこと自身はですね、悪いこととは言わないんですが、そういう人は普通リーダーにならないんですよね。普通そういう思い入れもないとか品質に対してこだわりのない人がですね、リーダーになる普通はずがなくてですね、だからそういう人がやっぱりリーダーになってしまうというところ自身にですね、やっぱり組織全体にですね、何かその求めてるものが見えなくなってしまった、この病気が蔓延してたんじゃないかなと、まあ、私はこう見ていてこう思いますね。ですからそういうふうに考えてくると、この本物時代のリーダーシップというのはですね、まずやっぱりすごくよく経験を積んだ人でないとね、私は難しいと思うんですよ。私は前にもこの番組なんか言ったことありますが、そういうリーダーを救うのはね、決して難しいわけじゃないんですね。例えばそのまあ高校出ても大学出てもいいですけども、20代の10年間ってのはですね、言ってみれば見習いの時代なんです。とにかく全員現場ですね、全員現場に出てね、何度もいろいろやってみればいいですよ。あの中国の下方政策みたいにですね、みんなを田舎に持ってっちゃうとかそういう話じゃないんですね。何も全員ね、本も取り上げてですね、田舎に持ってってですね、全員をですね、その田舎のあるいはね、最底辺でね、とにかく、まあ、とにかく奴隷労働みたいなことをさせろという中国の昔あった下方政策、あれじゃないんですね。とにかくどんな組織でもどんな仕事でもいいですから、現場を知らなかったら何にも始まらないんで、とにかく誰でもまず現場の仕事を携わるというところから始まりますね。もう学歴関係ないですよね。で、学歴なんてのはもし本当にそれが意味があるとしたら、後から生きていくんですね、ああいうものは、教養というやつで。で、そういうものって後から勉強しても大丈夫なんですね。大体哲学なんてのはですね、今の時代考えたらね、そら二十歳ぐらいの子に哲学なんか教えたって何もわかんないんじゃないですか。哲学は本当になんか欲しくなるのは30、40、50、あるいはそれ以上になってからですもんね。で、それから勉強しても何も遅いことはないわけで、まあだからとにかくですね、若いうちはとにかく体で仕事を覚えさせるのが一番ですね。で、とにかく30ぐらいになって、とりあえず一人前になったと、とにかく仕事任せられるとなったらね、第一の関門突破ですね。で、今度は第二の関門がありまして、で、今度はプロジェクトマネージャーですよね。異なる専門家の人たちと共同して仕事ができるかどうかという時代に入ってくるわけですね。異なるあの専門家と一緒に仕事ができるようになれば、これは要するに他人のですね、言ってみれば専門性も尊重しながら自分の専門性も生かして、で、全体に方向を求めていくっていう仕事ができるわけですから、まあこれが、まあ言ってみればプロジェクトリーダーみたいになれるまでが大体10年で、これで40でしょう。で、そうなってきたら今度は経営ですよね。プロジェクトマネジメントの上は今度は経営になりますから、まあ、全体のバランスを取りながらですね、方向性を出していく。で、まあこれがこの50ぐらいなのかな。で、あとその上が、まあ言ってみれば、その経営者を指導する立場っていうんでしょうかね。次の経営者を作るっていうんでしょうか。まあ本当に長老っていうんでしょうかね。まあそういうような人たちがいて、まあ60ぐらいまでと。で、60になったらですね、第二の人生ですよね。もう本当にその現役を退いてですね、第二の人生で、まあ知恵と経験を生かしながらね、若い人のサポートしてもいいし、まあ自分なりに生きていってもいいし、まあそんな風にやっていけばね、非常に簡単なんですけどね、非常にロバストな、頑健な私は組織ができていくと思いますね。それをなんだかんだ言いながらね、途中はしょるからダメなんだね、あれ。もっと楽しようとかですね、俺だけはね、そういうあの長い苦労をしないでですね、もっと短くですね、偉くなれる道を考えようとかね、そういうことをですね、途中はしょるからあれダメなんですね。やっぱりその本物時代、本物でないと生き残れないわけですから、全部下から順番にやっていかないとね、難しいんですよ。で、下から順番にやっていけばですね、大体みんなわかりますからね、どんな人でも体で仕事を覚えていけばね、わかるわけなんで。で、しかもですね、その非常に多くの経験を積めばですね、その異常事態とか複雑系への対処もですね、極めて容易になっていきますから、まあですからね、20代、30代、40代、50代、60代と、で、それから上の第二の人生と、まあ簡単ですが、切り分けてですね、人を育てるようなシステムをね、導入すればね、私全然難しくないと思いますね。 本当に本物志向のですね、やっぱり組織や人が生まれていくんじゃないかなというふうに思いますね。それと同時にやっぱりその、まあ、今みたいなね、この偽物の時代がね、続きますと、皆さんやっぱりこの仕事をしてんじゃなくて本当作業をしているような気持ちになりますよね。とにかくその子供の宿題みたいにですね、なんかやっちゃうお金もらって喜ぶと、それだけですもんね。やってることがどんな意味があって、どんな誰の役に立ってるのかっていうことを考えもしないし、考えられないなんていう人がね、本当に多いですよね。仕事ってのは本来ですね、何かの目的のためにですね、行動を起こしていくことでありまして、言われたことをその通りやってですね、よくわかんないけど金だけもらうってのはそれ作業してるって意味ですよね。あるいはね、奴隷なんてそうですよね。奴隷なんてのはですね、金もらって、金もらったらその対価に言われた通りやるってのは奴隷ですもんね。何も考えないってね。だから自らこう奴隷になっちゃった人が多いんだね、これ。まあそういう時代じゃね、物事何やったってうまくいくはずがないわけですんで、まあその辺のやっぱりリーダーシップもね、やっぱ全部取り替えていかないとね、難しいと思いますね。で、本当のやっぱりそういう意味ではね、本物の凄さっていうのをですね、みんなやっぱり実感しないといけないんじゃないんでしょうかね。本物ってやっぱりね、どれだけすごいものかっていうのをね、やっぱり実体験するとですね、人は随分私変わると思うんですよね。もちろん本物見た結果ですね、もう逃げ帰っちゃう人もいますよね。尻尾巻いて、まあこれはダメだと。俺は本物は耐えられないという人もいるんで、まあそれはそれでですね、もう少しやり直していけばいいわけね。無理のない範囲でやり直しをすればいいわけですから。まあですからとにかくその本物を知るっていうのは大事だと思いますね。どんな分野にでもですね、本物の人ってやっぱりいるんですね。この人はすごいなって人いますから、まあそういう人はよく見てですね、その凄さを実感するといいですね。それから食べるものでもですね、あらゆる商品でもですね、まあ芸術でもいいんですけども、やっぱすごいものはすごいですもんね。自然でも本物の自然はやっぱすごいですよね。畑でなってるものそのままもいで食べりゃね、そりゃ随分美味しいですよ。やっぱりそんな感じでですね、この本物というものについてですね、やっぱりもっと皆さんこだわりを持ってもらわないとですね、私は難しいと思うんですよね。ですからこの本物時代を生きようと思ったらですね、少なくともですね、そのリーダーはですね、本物ってどんなものかっていうことをね、やっぱりよく知らないとダメですね。で、本物を知るにはやっぱり本物にたくさん出会うことが大切で、ですからまあ若いうちからいろんなチャンスを捉えてですね、本物をとにかくやっぱりたくさん知らないといけないんじゃないんでしょうかね。偽物と本物ってやっぱりその本物を知れば大体本当に区別がすぐつくようになりますからね。まあそういうこともですね、これからのリーダーシップ教育の重要な私は課題になるような気がいたしますね。それからやっぱりその本物っていうのはですね、大量にはこうできないわけですよね。偽物と本物の違いをですね、本物はね、そうたくさんできないんです。でも偽物ならね、たくさんできます。例えばそのコンサートなんてのはそうですね。本物のコンサートを聴こうと思えばですね、まあどんなでかいとこやったって数万人単位ですね。それ以上はなんか入りきれないですもんね。しかしそのまあ偽物って言いますか、まあデジタルコピーでありましたらですね、それはね、必要なだけいくらでもコピー取れるわけですから、数に限りがありませんですね。ですからやっぱりまあ本物っていうのはですね、数は揃わんのですよ。ですからそもそもですね、もう何でも大量にというのはね、無理があるわけですね、この本物時代には。で、少量でないとやっぱりね、揃いませんので。ということはその少量でもですね、採算が取れるように経営をしていかなきゃなんないってことになりますから、それはやっぱりね、相当ね、品質についてはこだわりをしてですね、その品質が分かってくれるお客さんに売らないとダメなんですね。安いから買ってくれるお客さんに売ってると、どうしても量が足りなくなります。安いから買いに行くんですから、もっともっと買いたいという人出てきちゃうんでですね、安いから買いに来てるお客さんを相手にしてる間はですね、いやそれはなかなかね、品質で勝負はできませんね。ですから大事なことはですね、やっぱりその品質を理解してくれるお客さんをですね、連れてくるってことがね、すっごく大事だということですね。富山号の講演を聞かれた方もいらっしゃったかもしれませんけども、富山号なんかも本当そうですね、本当にすごい山の中ですから、その品質が分かる人しか来ないんですね、そもそもね。品質が分かる人しかそもそも来ませんから、まあそういうところの方がですね、いいものはやっぱりね、残りますし、いいもの作れますもんね。そうなってくると、やっぱりそのビジネスの戦略としてですね、大企業とかね、大組織は難しいんですよ。もうとにかくですね、量がないとね、生きていかれないような組織はね、本当にこれから難しいんです。だからそういうところは戦後の財閥解体と同じように、もう一回ちっちゃく割ってですね、小さい単位で生きていくことができるようにね、やっていかないとダメじゃないかなというふうに思いますね。 それからそのお客さんとの関係もですね、本当にこの御用達の関係でなんと難しいのが本物の時代です。御用達ってのはですね、宮内庁御用達でやりたい放題やるとね、その、ろくでもないものを高値で売りつけるとかそういうマイナスの話ではなくてですね、相手の御用を達するために仕事をしているという本当の顧客満足のことですね。最近は企業経営ではですね、その株主のためだけなんていうことを言って他あと全部犠牲にするとか、自分の利益以外は全て犠牲にするとか、そんなことやってるリーダーは生き残れませんもんね。社員のため、株主のため、それお客さんのため、地域のため、環境のため、全て外に対して何かですね、その意味を持った活動をしている人でないともう経営を続けることができないぐらい厳しい状況に今なってますでしょうね。だから視野の広い人でないと経営者ってできないんですよ。もう今や視野の狭い人はノバの社長みたいな形でもう終わっちゃうわけね、一瞬にしてね。でそう考えていくとですね、やっぱりこのリーダーシップもですね、本当にリーダーがまともな人にならないと、難しいわけで、特にその今の時代は人の絆の部分が大事ですね。そのやっぱり絆が分断されてしまった時代ですから、社員との関係でもお客さんとの関係でも、あるいは地域の中での関係でも絆の分断がね、ものすごく広がった時代でしたから、この切れた絆をもう一回ですね、くっつけるような、やっぱそういう高い人間性を持った人でないとですね、なかなかこの大混乱期ですね、リーダーシップは整わないんじゃないかなというふうにこう見ていて思いますね。まあ、そういう意味ではですね、やっぱりその何ができるとかね、具体的なその能力の前にですね、人間性が相当良くないとですね、ここは務まらないんじゃないかなと。性格悪い人はやっぱり難しいんじゃないかなという、なんかそんな感じがしますね。まあ、でもとにかくですね、本物時代っていうのは基本的には日本はもうそういう時代でずっと生きてきたわけですね。大量生産なんてことがあまりできる国じゃありませんでしたので、まあ、基本的には品質で生きてきた国ですから日本はね。まあ、だからそういう意味では日本の遺伝子の中にもこの品質志向というのは今でもしっかりとこう残っていると思いますよ。日本の消費者のですね、その選択眼は世界一厳しいというんですが、まあ、それはその通りなんじゃないんでしょうかね。やっぱりその何でも非常にこだわりが非常に強いですから、まあ、そういうものに応えられないとですね、日本でも生き残ることができないと、まあ、こういうことでありますんでね。まあ、その辺はやっぱりですね、皆さんそういう目標に向けてね、努力をしていくと、勉強していくというようなこの積み重ねが大事だと思います。一朝一夕には本物のリーダーシップなんてのもね、育つわけではないし、初めからそういう能力を持っている人がね、たくさんいるわけでもありませんから、やっぱりリーダーはこの養成していく時代、リーダーは教育して作っていく時代ですから、本物のリーダーシップをですね、持った人をいかに上手にですね、まあ、この育てていくかっていうのがね、まあ、やっぱり日本の今の一番大きな課題じゃないんじゃないんでしょうかね。まあ、そういうリーダーっていうのはもちろん日本以外の国でもこれから順番に必要になってきますね。先進国は大体もうそういう本物志向でないと通じませんね。中国なんかまだまだ、ね、途上国ですね。ですからその例えば学歴なんかもですね、なんかインターネット見たら面白い話ありましたよ。学歴は金で買えるんだそうです。授業はですね、秘書が出席しておりましてね、試験の時と最初の時だけ本人が出席して、あとは秘書が出席すると、で出席点だけで80点取れるんで、試験で0点でも合格するんだなんてね、そんなね、漫画みたいな話がインターネット上に載ってましたがね、まあ、そういう人も中国にいて、そういうこともできるような国でもやっぱあるんでしょうね。まあ、だからまだまだね、形さえ整えればね、うまくいくという時代なんですよ。要するにまだね、本当にですね、ものすごいこの、成長って言いますかね、量の時代が続いてんですね。品質なんか細かいこと言ってる場合じゃないわけね。とにかくね、自分がどこまで這い上がれるかっていうね、まだまだね、そういう段階にまだあるわけです、中国はね。だからそういうのと一緒にするわけいかんのですね。日本やアメリカやヨーロッパ、もうそういう時代は過去のものになったわけですから、ゲームのその土台がね、環境がやっぱもう変わってるわけですからね。やっぱり同じで議論はできないし、まあ向こうのようなその生き馬の目を抜く世界がいいっていう人はね、まあそれは別にそれでいいわけですけど、向こう行って仕事すればね、まあそれはそれでいいと思うんですけども、まあなんかそういうのがね、やっぱり合わんでね、あなたも生き馬の目の抜き方が足りんから頑張れと言われてもね、それはなかなか頑張れんと。で、もだえてるうちにですね、落ち込んじゃったなんて人も多いわけですから、いや、それはそんなね、変な頑張り方する必要ないんだというところで、国を作り直していかないとダメなんじゃないんでしょうかね。やっぱり中国だとか、アメリカはね、国のシステムはやっぱりね、悪だよね、あれは。明らかに悪のシステムですよ。悪って何も悪事を働くっていう意味の悪じゃなくて、やっぱりその中心はね、冷たくて暗いものですね。もう限りない競争心と、 だから限りない欲望だもんね。あれがやっぱり国家システムの中枢をしっかり動かしてますもんね。それだからみんなをね、その恐怖とですね、あと、なんで欲望で動かしてるわけですよね、あれ。だから国家のこの渦巻きの中心はですね、中国でもアメリカでも、それは明らかに冷たくて暗いもの、悪なんじゃないんでしょうかね。で、そういうものがいくらまあとにかくね、その渦を上手に作ってもですね、所詮悪の渦ですからね、消えるときは早いんですね。台風と同じように一瞬でボンと消えちゃうんだな。今それ消え始めたんじゃないですか、中国なんかね。アメリカもそうだね。そうしたらもう何にもないですよ。渦がなくなったらね、ただのその広大な空き地みたいな国になっちゃいますからね、あれはね。まあ我々本当に複雑系の時代っていうことをですね、これからなんか実感するんでですね、まあそういう時代に耐えられるリーダーをいかに上手に育てるかというのがですね、とにかく下級の課題ですよ。戦後の日本は品質から始まりましたからね。品質をどうやって立て直すかってことでデミング博士が来て、で、日本人が真剣になって、で、取り組んで20年で復興したわけですから、まあ今回もね、同じような感じで、今回やっぱりリーダーシップだな、どう考えても。本当にこの複雑系に対処できる本物のリーダーシップをですね、持った人をたくさんね、各組織や地域で育てないとね、回らないわけですよ。だからそういうなんか動きをね、どうやって始めることができるか、まあこれが勝負だなと、まあ、そんな風に思ってますけどもね。まあいずれにしてもとにかくリーダーシップの大きな後退期であることだけは間違いないと思います。というところで、今日の藤原直弥の21世紀はみんながリーダー、本物時代のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。